小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週はこの春から FM 長崎と FM 大分が仲間入りしたことを記念して、以前番組で紹介したわらしべ長者のお話をおさらいしましたね、
うん、そうですね。子供が成長するプロセスをね、よく語ってる話だと思うんだから、僕とても大事に思ってるんですよね、
はい、
それを聞いていただいたのね、
はい、さて今日のテーマは、
グリム童話なんですけども、怖がることを習いに出かけた若者の話というすっとんきょうの話があるんですよ、
はい、
内容はねすっとんきょうの話だけど、僕はやっぱりこれも人生を語ってるなと思うもんですからね、
はい、
それをまた聞いていただきたいと思ってるのね、
はい、これまでに番組で紹介したお話のおさらいとして、怖がることを習いに出かけた若者、2009年9月25日の放送です。それではその模様を聞いてください。
今日はねまたちょっと変わってんだけど、はい、グリム童話なんですけどね。
グリム、
うん、はい、グリム童話っていうのはグリムの創作ではなくて、グリム兄弟がドイツの昔話を集めて作った昔話集なんですね、はい、
そうだったんですか。
そうなんです、だから日本でいう昔話に大体当たるんですね。厳密に言うとちょっと手加わってますけども、
聞き取りで、
そう、はい、聞き取りでやったものね。その中にね、怖がることを習いに出かけた若者の話っていうのがあるんですよ。
長いタイトルですね。
そう、長いタイトル、はい、話も長いんだ、またこれがね。
どんな話でしょう。
あのね、ある兄弟がいてね、そのうちの一人の子は怖がるってことがなんだかわからないですね。で、どんな怖い話聞いても怖がらないね、で他の兄弟がみんなその話聞いて怖い怖いって言っても、うん、僕はちっとも怖くないって言うんですね。そういうもんで、父親がですね、ある時教会の教会森の人に、要するに管理人ね、教会の管理人のおじさんに、はい、こいつにその怖がることを教えてやってくれと言うんです。で弟子入りさせるわけね。
教会に弟子入り。
そうそう、はい、弟子入りさせる。そうするとね、その教会森のおじさんがですね、ドイツの教会って高い塔になってて、で塔の一番上に鐘があるわけね、
はい、
それでそこで時間を知らせるわけですよ、で夜の9時に鐘を鳴らすっていうことは、真っ暗な階段を上がってって鳴らすわけですから、相当怖いわけですね。
そうですよね、
うん、でそれをやらせるわけ。それでその教会森のおじさんはね、自分が先に上がっていって、そして白いシーツを体に巻いてね窓辺にこう佇んでるわけですね、でそこへ若者が真っ暗い階段上がってきてみたら、上まで行ったら白い姿がそこにぼーっと見えたので、誰だって聞くわけですよ、
はい、
と返事がない、でまた誰だって言って返事がない。それで若者はね、俺が3回誰だと言って返事をしなかったら突き落とすぞって言うんですね、でそれでも返事がない、なもんでボーンと突き落としちゃうわけです。そうそう、教会森は下へ落っこって大怪我するんですね、
はい、
父親の方は、お前の息子が亭主に怪我させたって言って、奥さんが断じ込んできたもんだから、しょうがない、お前を追放するというわけで、感動されちゃうんです、彼は。でお金をちょっと持って、で怖がることって何だろうか、怖がることは何だろうかってね、で僕に怖がることを教えてくれた人にはそのお金をやると言って、50セントだかなんか持って歩いていくわけですよ。
強気ですね。
強気ですね。そうすると見知らぬ男がね、よしじゃあ教えてやろうって言って連れてって、泥棒が3人首吊りになってね、死体が3本ぶら下がってるところへ連れていくわけね、それでここで寝てたら怖いってことがどんなことだか分かるだろうと言うんです。で彼は寝てるわけです、頭の上でその死体が3本風に揺られてボンボンと揺れてるわけね
想像しただけでも怖いです
で真っ暗闇になって硬くなった死体がぶつかって音を出してる
聞いてるだけでも怖 い、
ね、でも全然怖がらないでね、お前ら風にさらされて寒いだろうと言って下ろしてやるんですよ、死体を3つね。で自分の体にこう当ててね、自分の体温で温めてやるんですね、そうすると死体が生き返っちゃうんですよ、それもまたおかしな話なんだけどね、
そして
生き返ってね、逆にその若者にですね、食ってかかって殴りかかったりなんかするもんだから怒ってね、それがお前たちの恩返しなのか、そんだったらもう一回ぶら下がってろっつってまたぶら下げちゃうんですね、でまた行くんですよ、で怖いってなんだろう、怖いってなんだろうっつって行くと、古い城があって幽霊城なんですね。でその城に王女様が閉じ込められている。 呪いをかけられている。でその王女様の呪いを解くには、誰かがそのお城に入って3日間どんな怖いことがあっても声を出さないで耐えたら呪いが解けると、こういう変な話だけね。それでその男は、じゃあ僕がやってみますって言って城に泊まるんです、
ええ
と夜になるとその椅子が飛んできたりね、天井から骸骨が落ちてきたりね、
はい、
その骸骨が組み合わさって人間の体になってみたりね、うん、まあ、ありとあらゆる怖いことが起きるわけですよ。
ポルターガイスト状態です。
そうです、そうです、全くポルターガイストの状態になるわけね、はい、でも一言も声出さない。で朝になって、うん、なんかちょっと騒いでたけどね、なんていう程度で怖がらないね。で2番目も同じような状態になって、それも耐えるんです。で2番目にももっとすごくなって、ものすごい状態でもうソファーが飛んできたりなんかするんだけども、それも耐えて、で結局呪いを解くんですね。で呪いを解いたためにその呪われていた王女様と結婚することになるわけね。
幸せに
幸せになるわけです。
終わる、それでハッピーエンド
なりそうなんだけれども、
ええ、
結婚してからも怖いってなんだろう、
はい、
怖いってなんだろうってブツブツブツブツ言うもんだから、
ええ、
その王女である花嫁がですね気に食わないわけね、
はい、
であの人をなんとか懲らしめてやろうと言って下女たちと相談してバケツにね水をいっぱい入れて、そこに小さな魚をいっぱい入れて、それで彼が寝てる時に布団をバーッと剥いでね、いきなりそのバケツの水をベッドの上にぶちまけんですよ、
ええ、
そうするとベッド中に小さな魚がペチャペチャペチャペチャペチャっとこうやったわけね、体中にね、
はい、
それで、ああ怖い、ああ怖いって言ったって終わるわけ。
結局怖かったのは
、うん、女房だったって話よね、これはね。
そんなオチですか。
くだらない話なんだけどね、僕はね、これ好きなんだよね、とても。なぜかっていうとね、考えてみるとさ、若者が世の中に出ていくっていうことはね、本質的に言えば怖がることを習いに出かけてんだよね。
なるほど。
って言えるでしょ。
そうですよね。未知の世界ですよね。
そう、
明日は分からない。
分からない、それで例えばどっかの会社にうまく入ったと言ってもさ、どういう課題を与えられるか分かんないわけだよね、
はい、
であるいは自立して商売しようとしてもどういう困難があるか分かんないわけでしょ、でそれは怖がることを習いに出かけてんですよ、と僕は思うのね。未知の世界入るわけですからね。でそうすると今の話はですね、なんかこう笑い話みたいだけれども、実は人生の本質的な部分を語ってんじゃないかと思うのね。
そうですね、うん、
僕は長いこと大学の教師してたから、はい、たくさんの学生を世の中に送り出したけどね、みんなどっかに受かって会社の試験受かって喜んで出ていくんだけど、でも緊張感はみんなありますよね。でそれは緊張しているということで言うんだけど、もっと突っ込んで言えば怖がることを習いに出かけてるんだと僕は解釈するわけね。
逆の立場で言うと、グリムの中に出てきたお父さんも怖がることを習いに出かけさせたっていう、
そうそうそう、出かけさせてるんだよね、そこ偉いね、あの
偉いですよね、
その大抵はね、子供に怖がることを経験させないで、なんとかしようと思うかもしれないけど、
防御の、
そう、
安全に安全にの世界ですね。
そうでしょ、
今は
そう、
はい、
だそれをね生かしてるわけですよね。だからその上から追い出した、感動したって冷たいみたいだけど、結果から考えればすごく良かったわけだね。そこも一種のメッセージだね。親はあんまりくよくよしないで子供に信頼して、世の中に自分でトライさせろよ、っていうふうにも言えるよね。それでね、僕のプライベートな話になって申し訳ないんだけど、
はい、お願いします。
僕の弟は音楽やってんだけど、
小沢誠二さん、
まあね、はい、今はあ
の
一人前に仕事させてもらってるんだけど、はい、彼があのヨーロッパへ最初に行った時っていうのはですね、
ええ、
僕の家は貧しかったし、お金もほとんど持たないで出かけたわけでね、あれはね今から考えるとね、あいつは怖がることを習いに出かけたなと僕は思いますね。
当時はなかなか海外に行く人も少なかった
でしょう。大変でしたよね、3ヶ月ぐらいかかって行くわけだし、
船で
貨物船に乗ってね、でスクーター1台持って行ったわけ
だよね、
スクーターで行ったんですよね、それも、まあ、あの富士重工が寄付してくれたスクーターだったんだけど、でマルセイユで上陸してパリまでスクーターで知らない道を走ってったわけですね、
一人旅で、
それで知らないところ、そうよ、でしかも音楽家として通用するかどうか全く分からない状態で行ったでしょ。
とにかく行ってみたん
ですか。とにかく行ったわけですよね、
うん、
それでブザンソンというところの指揮者コンクール受けてみて、これだって全く怖さを習いに出かけてますよね、
ですよね、
で、まあ、うまく一等取れたからよかったわけだけども、後から考えるとやっぱりあいつは怖がることを奈良に出かけたなっていうふうに思うのね。でもそれはああいうふうに、まあ音楽の指揮者なんていう特別な職業の人たちだけじゃなくて、みんなそうだと思う。どんな子もね、家庭親に大事にされて育ってきた、ある年齢まで来てこれから世の中に出ていくっていう時はみんな怖がることを習いに出かけてるんじゃないかと僕は思ったな。
小沢敏夫、昔話へのご招待、ね、今日はこの春から FM 長崎と FM 大分が仲間入りしたことを記念して、以前番組で紹介した怖がることを習いに出かけた若者の話をおさらいしています。
さっき聞いていただいたよね、
はい、
人はみんな世の中に出ていく時は最初は怖いんだよね、
うん、
新しく学校に入ったとかね、
うん、
どっかに会社に受かったとか、新しい人生に踏み出した人たちいっぱいいると思うんだ、若い人たちで。その人たちみんな一方では希望に燃えてるだろうけど、一方ではちょっと怖さを抱えてるんだよね、
うん、
だけどそれをみんな克服しようとして努力してるわけでしょ、
うん、
でそれはね例外ないんだよ、みんなそうなの。でも人によってはさ、自分だけその特に怖いんじゃないかと思って引っ込んじゃうような人がいるかもしれないけれども、
うん、
そういう人たちにもね、僕はぜひ言いたいのは、みんな怖いんだよ、あんただけじゃないよ、うん、っていうことね、
うん、
みんなそういう怖さを抱えながらそれを克服しようと思って出かけるんだから、あんたも元気出してやんなよと僕は言いたいよな、
うんうん、大切なメッセージがこもってるんですね。
そう、昔話ってね、こんなくだらない話だけど人生の中の大事なメッセージを発信してますね、
うん、
その意味でね、たくさん皆さんに聞いてもらいたいと思うし、読んでもらいたいと思うし、道徳的な解釈とかそんなことだけじゃなくて、
うん、
もっと人生の一番骨組みなところね、
うん、
そこを語ってるっていう目で昔話を見てもらえるといいなというふうに思ってるんですよね。
そうですね。今日はこの春からFM 長崎と FM 大分が仲間入りしたことを記念して、以前番組で紹介した怖がることを習いに出かけた若者の話をおさらいしました、
うん、本当にすっとんきょな話ですけどね、あの話、うん、だけども僕は人生のスタートのところのね、
うん、
人間の姿を語ってると思って、
うん、
とてもいい話だと思ってるんですね、
はい、
でこれ例外ないんですよ、うん、みんな怖がることを習いに出かけてるんですよ、本当言えば ね、
そうですね、もう毎日毎日、
うん、そう、うんと成功した例ばっかり世の中じゃ言われるでしょ、
はい、
スポーツマンにせよ何にせよね、
うん、
だけどその人たちもみんな最初は思い切って出かけてんだよね、
うん、
怖がることを突破しようと思って出かけてるわけですよね、
うん、
ですからそれはね、あの世の中に出ること怖がる人がいるかもしれないけど、うん、そうじゃなくてあんただけじゃなくて、
うん、
みんな怖がってんだよ、
うん、
でも出かけんだよ、というメッセージとして受け取ってもらうといいなと思ってます、
うん、この主人公のように怖がることを知らない勇気を持って出かけるということも大切かもしれませんね、
う
ん
う
ん、
いいね、そうですよね、そうですね、うんうん、
さて小沢先生、来週のテーマを教えてください。
昔話っていうとすぐね、その世の中で反応があるのは、昔話って残酷ですよねって言われちゃうことがあるんですね、
うん、
で残酷な部分をカットしてもっと穏やかな昔話として子供に伝えるというふうなことをなさる方もいるわけで、僕はだけど昔話の語る残酷ってとても大事だと思ってるもんで、うん、そのことを聞いていただきます、
はい、楽しみにしています。それでは小沢先生、どうもありがとうございました、
はい、どうも。
小沢敏夫、昔話へのご招待。